皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月13日にミンフィーネットで発表された中国法へ繰り返し迫害を14年受け学法と法の暗記で修練状態を調整するという内容の前編です。それではお聞きください。繰り返し迫害を14年受け学法と法の暗記で修練状態を調整する。前編。文、中国のダーファーデ氏。私は70代で1998年からファールンダーファーを修練し始めました。1999年7月、中国共産党、中共がファールンダーファーへの迫害を開始してから、私は迷うことなく迫害停止を求め、ファールンダーファーを実証するようになりました。しかし、私のダーファーに対する認識の不足、修練における漏れなどの要因により、何度も連行され、洗脳班、留置場、労働強要所、刑務所などで拘禁され14年間も迫害されました。いつも家に帰ってもすぐにまた迫害を加えられていました。昨年末に刑務所から解放され帰宅した後、私は失敗から学びました。真剣に法を学び、法を暗記し、内に向けて探し、ようやく修練状態を調整できて旧勢力の塩梅を否定し、3つのことを順調に行うことができました。以下この1年余りの修練のことを師父に報告し、同宗と分かち合いたいと思います。 1. 帰宅後苦境に陥る。刑務所に3年間拘禁され、九死に一生を得て私は帰宅しました。帰宅後、刑務所で受けた迫害の影を沈めることができないうちに、他の魔難が私を待っていました。まず、同宗でもある私の夫は、私が刑務所に拘禁されている間に他界しました。私たちが結婚して数十年、夫はいつも生活上で私の面倒を見てくれました。家のことは基本的に夫に任せっきりで、私は料理を作ることさえもできません。息子の家は私の家から遠くはないのですが、一人暮らしになった今、頻繁に会いに行くことは不可能です。食料品の買い出しも、食事の準備も、家の修理も、内も外もすべて私がやらなければなりません。一人暮らしの寂しさと夫への懐かしい思いから悲しくて無気力になっていました。町内委員会や警察署からも圧力をかけられましたが、それ以上に大きかったのが家族や親戚からの圧力でした。私は何度も迫害されたことと、夫が入院して亡くなった時に刑務所にいたため、ダーファーを支持していた家族や親戚はダーファーに疑念を抱き、ダーファーを理解しなくなりました。今回、私が刑務所から解放された後、息子夫婦は私が外に出てファールンダーファーについて伝えることを許さず、さらに家でもファールンダーファーのことを話すことを許さなかったのです。私が息子の家に食事に行き、来客にダーファーについての真実を話したとき、息子夫婦はわざと話題を変えて私の話を妨害しました。いつも私の修練を支持してくれていた妹の一家も、私に外でダーファーのことを伝えないようにと言い、ダーファーがいいと思うなら家で学べばいいと言いました。私の勧めで中共組織から脱退した息子の義理の両親も、ダーファーをあまり支持しなくなり、ダーファーを全く信じていないとまで言うようになりました。同時に私は深刻な経済的困難に直面していました。私が刑務所に入れられていた間、妹は賭け麻雀に依存し、 自分の家のお金をすべて失っただけでなく、私の銀行カードにある数万元をすべて引き出し使ってしまったのです。これは私の貯蓄の全部です。もともと私は弁護士を雇うために妹に銀行カードを渡したのですが、まさかすべてを失うとは思ってもみなかったのです。私はこれからどう生きていけばいいのだろうと思いました。帰宅して数日も経たないうちに社会保障センターから手紙が届き、不当に拘禁されていた期間中に受け取った5万元の年金を返還しなければならないだけでなく、今後の年金も月750元しか支給しないという通達がありました。最も悲しいことは同州らの私に対する誤解や噂です。以前私が拘禁されたところから帰宅するたびに同州らは私の家を訪ね気にかけてくれました。今回私が帰宅すると以前は私と仲の良かった同州らも私に会いに来ず、中には私を避ける者さえいました。私に会いに来た同州の中にはより厳しい口調でより鋭い言葉で私の問題点を指摘する者もいました。このような予期せぬ難や難に直面し、私はしばらく混乱していました。私は心がとても苦しくなり、掛け布団で頭を覆って大声で泣きながら、主婦、私はとても不当な扱いを受けています、と訴えました。2. 法を真剣に学び、法を暗記することによって修練環境を変えられた。私がジョアン・ファールンの中の主婦の写真を見たとき、主婦が微笑んで私を見ていました。主婦のことを思うと私は元気が出ました。私はダーファーデ氏なのだろうか、ダーファーデ氏の使命とは何だろうかと自分に問いました。これは救世力が私に安排した勘だと分かって、この勘を突破し、主婦が法を正すことを手伝い、使命を果たすことを続けなければならないと自分に言い聞かせました。私は主婦が何度も法を学ぶことの重要性を強調されていたことを思い出し、まず法をよく学ぼうと決心し、ダーファーがすべてを変えられると固く信じました。私は静かに法を学び、法を暗記しました。2008年に法の暗記を始め、すでに法の暗記の基礎が比較的できていました。心を整えてから私は法の学習と暗記に集中しました。すでに70歳になっていますが、主婦の家事を受けてすぐにジュアン・ファールンを再び暗記することができるようになり、続けるほどますます慣れて早くなり、2時間半で1項を暗記し、1週間に1回ジュアン・ファールンを暗記し終えるまでになりました。私は法を学ぶとき、どんなに長く学ぶときでも、いつも相伴をして学びました。刑務所で長年足を組んでいなかったので、聖功を練るとちょっと足を組んだだけで激痛が走りましたが、どんなに痛くても足を下ろさなかったのです。その痛みで真冬には服が汗でびしょびしょになりましたが、それでも我慢して数日後には数時間足を組めるようになりました。毎日ジョアン・ファールンを勉強するだけでなく、他のダーファーの書籍も読みました。しばらくジョアン・ファールンを暗記した後、ジョアン・ファールンを書き写し始め、3ヶ月かけてジョアン・ファールンを書き写しました。法を勉強していないときは、ミンフィネットの同州の交流文章を読みました。心に深い感動を与え、涙が出るような交流文章は私を奮い立たせてくれました。ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。私は修練を始めてからほとんどの時間を拘禁されて過ごし、落ち着いて法を勉強する時間はほとんどなく、刑務所では毎日あまり眠らせてもらえませんでした。家に帰ると本当にぐっすり眠りたかったのですが、時間は貴重なもので、私は長期間拘禁されていたので、主婦が伸ばしてくださった時間を大切にしなければならないと思い、法を学び、法を暗記し、法を書き写すことを頑張りました。一日三時間しか眠らず、朝は三時に起きて連行し、決して遅くなることがなかったのです。時間を節約するため、一度に二日分の料理を作り、ご飯と副菜を一緒にして電子レンジで温めて食べていました。時々やむを得ず時間が取れないときは一食を減らし、睡眠時間を短くして学法を補いました。主婦は各地での説法9、2009年ワシントン DC 国際法会での説法の中で、修練者にとって内に向けて探すことは最も有効な方法です。と説かれました。法を多く学び暗記することで私は落ち着きを取り戻し、修練の過程を理性的に見直すことができました。私は内に向けて何度も迫害された原因は何か、同宗はなぜ私をそのように見るのか、と自分自身の執着と漏れを探しました。同宗から私の最大の執着は名を求める心であり、賢治心、歓喜心があり、嫉妬心も混じっていると指摘された問題点を考えました。私は自分の修練過程を振り返り、ダーファーの真実を伝えるときや、ダーファーの資料を配布する過程で、自分自身を実証する心を持っていたことに気づきました。資料を配り終えるたびに自己満足し、グループ学法のときに同宗に、今日はどれだけ資料を配ったなどを話し、褒められると嬉しかったのです。これは賢治心、歓喜心、名を求める心ではないのでしょうか。しかし自分でも気づかなかったのです。同宗から親切に注意されるのが嫌な時もあったし、資料の配布や真実を伝えることが上手な人がいると聞くと、私はさすがですねと言いつつも心の中では不快に思っていたのですから、それは明らかに嫉妬心ではないでしょうか。また協調人の役目を果たすときには常人として仕事をする心になり、当分かのような発言や行動をしていることなども探し出しました。さらに掘り下げていくと、私はたくさんの執着心を見つけ、救世力は私のこれらの執着を利用し、私への迫害の口実としていました。私は苦い経験から教訓を学び、確実に修練することを決意し、執着心が出てきたらすぐに掴んで取り除こうと思いました。法を学ぶことで、同宗の私に対する噂や否定的な見方は、私に対する試練であるだけでなく、同宗の間に溝を作ろうとする救世力の企みであることに気づきました。私はこの間を乗り越え、救世力の破壊を否定しなければならないと思って、意図的に同宗に説明したり、明らかにしたりはしませんでしたが、同宗から尋ねられたら少し説明をしました。もし信じてもらえなかったとしても、私は反論をしなかったし、恨んだりもしなかったのです。半年後、同宗たちは私を受け入れ、集団学法に参加するようになり、同宗たちとの関係は以前より良好になりました。法を深く学ぶにつれて、私の善の心は増していきます。家族や親戚の私に対する態度に揺らぐことなく、彼らが私に何をしようと私は彼らによくし、優しく接し、彼らのために最善を尽くそうとしました。彼らの一人一人の誕生日を覚え、誕生日の日にプレゼントや祝福を送るようにしました。 以前はおろそかにしていました。私は息子と嫁にこう話しました。お父さんが早死にしたのは中共の迫害によるもので、決してダーファーによるものではない。私たちはみんな善良な人間で、あなたたちは自分の目でそれを見てきた。もし私が何度も中共に迫害されなければ、お父さんが心配して病気になることもなかったでしょう。そして私が拘禁されることがなく、お父さんの面倒をよく見ることができていれば、お父さんはこんなに早く旅立つこともなかったでしょう。もし主婦が私を守ってくれなかったら、私は中共の拷問で死んでいた。その場合、あなたたちはお父さんを失っただけでなく、お母さんも失っていたでしょう。ファルンゴンは中国では合法であり、法を犯して善良な人々を迫害しているのは中共です。私たちは神仏の加護を受け、災難を逃れ、明るい未来を手に入れるために中共から離れなければならないと伝えているだけです。あなたたちはこの中共ウイルスの惨状を見てきたでしょう。中共がいかに国民を欺き、死者数を隠し、人々を殺したのかを、と話しました。私は息子夫婦に出版局命令第50号と、ファールンダーファーの合法性を証明する関連法的なものを見せました。また、私が刑務所から家に帰ってきた当初は、体も痩せて弱々しかったのですが、ダーファーを学び、連行することで体の状態も大きく改善され、精神状態も非常によく、気力も旺盛で、70代とは思えないほど若々しく見られました。息子夫婦は私の身に現れたダーファーの超常的なことを目の当たりにしました。特に私が差し押さえられた年金を取り戻すことに成功したことで、彼らはダーファー修練が法に反していないこと、ダーファー修練者はたくましいことを目の当たりにしたのです。彼らは少しずつ考え方を変え、いつものように私の修練を支持し、ファールンダーファーについて真実を伝えるときに安全に注意を払ってと私に言いました。ある日、刑務所の警官から息子にいわゆる再訪問の電話があり、大丈夫かと私のことを聞かれたのです。息子は、家に来なければ母は大丈夫です。母は合法的な市民ですから、そっとしておいてあげてください、と答え、警官が私の電話番号を尋ねても、息子は教えようとしなかったのです。コミュニティと街道事務所の職員が私の家に来たとき、私は率先して彼らにファールンダーファーの真実を伝えました。また私は自らコミュニティと街道事務所に行き、ファールンゴン迫害の真相を伝え、コミュニティの初期と他の職員に参拝を進めることに成功しました。初期が体調を崩していることを知り、私が果物を買って見舞いに行くと、彼女はダーファーへの好意をさらに増していました。このように私は真剣に法を学び、法を暗記し、内に向けて探し、確実に修練することによって家庭環境を変えただけでなく、同宗との隔たりをなくし、何人かの職員にファールンゴン迫害の真相を理解させました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。